はい、ということで2本目でございます。
はい、お願いします。
岸本は今日は普通の通常回でございます。
はい、お願いします。
いきます。教えて都市伝説。はい、はい、好きなことを話すというコーナーですけども、
何やるか分かった。もう
何、
絶対可愛いワンちゃん大集合じゃん。
なんでそうなったの。
俺が疲れてるって知ってるから癒してもらおうと、癒してあげようということで、可愛いワンちゃんニャンちゃんを。
まあまあほぼ正解。
あのさ、
うん、
ワンちゃんはワンちゃんって言うけどさ、猫なんて言うの。
ニャンニャンちゃんじゃない。
ニャンちゃんっての言わないよね。ワンちゃん猫ちゃんって言わない。
うん、言うかも。
犬ちゃん猫ちゃんだよ普通だったら。
ニャーちゃんじゃない。
だから
鳴き声で合わせるなら。あ、まあまあ、
でもそうでないとおかしいですよね。
うん、
続けて。
俺しないから。
え、
その話は。
あ、そうなんだ。
うん、しない。
今日はね、顔の話。
顔
をしようかなと思っていて。
はい。
まあ、顔というか、見た目に関する、
うん、
この見た目っていうものがいかに人間にその影響を与えているのか、う
ん、はいはい、
人間見た目よりも中身みたいな話ってよく聞きますけども、
うん、
まあ、結局見た目がすごい重要なんじゃないかっていう話を今日はしようかなと思っておりまして、まあ結局そうね、中身から見た目につながるところもあるんですけども、
そうそうそうそう、
なんかね、ちょっと、そういう角度じゃなくてね、意外と科学的に面白いことが分かってるっていうことなんですよ。まずね、学生の成績、
うん、
これが顔が関係するというのが出てるんですね。
でもまあ理髪そうな顔みたいな言うもんな。
それ生徒でしょ、
うん、
違うんですよこれ。先生側なんですよ。先生側の顔、これが意外と生徒に関係してくるという話なんですよ。
うん、初めてそれは。
つまり、うん、イケメンの先生とブサメンの先生、
うん、
どちらが先生としていいのかということをね、まあ、選べる環境がもしあった時、
はい、
これはどちらを選ぶべきなのかということなんですよ。
意外と難しいねそれ。
どっちを取ります、これ本当に何のヒントもなしに、うん、
はい、
どっちの先生に習えるっていうのは、うんうん、まあ、家庭教師とかだったらありえるじゃん、うん、普通に環境として、
ね、確かに確かに。
でこの先生とこの先生とこの先生どれ選ぶっていう時に何を指標に選ぶのかっていうところなんですけど、
ご教科だったらイケメンの方がいいな、専門職はブサイクがいいわ
どういう理論それどっから来てんの。
ご教科はなんかイケメンがいいわ。なんか専門職でイケメンだったらこいつほんま教えられるんかなって思っちゃう。
ああ、なるほどね、うん、まあちょっとわかんないけど、その
でもイケメンの方
が超入ってる気がする
がさ、
うん、
この人になんか好かれたいからいい点取ろうとかって思うんかね。
モチベーションがね、上がるみたいなことを、ね、
勉強にね、
まあ、もしくは逆にそっちに聞い取られて成績下がるんじゃないかっていうふうにも考えられるっていうことなんですけども、これがですね、
はい、
アメリカのネバダ大学で面白い実験が行われておりまして、
はい、
130名の学生を2つのグループに分けて全く同じ講義を録音したものを聞かせたと、
はい、
ただし担当講師の写真として一方のグループはいわゆるイケメン、
うん、
講師の写真を見ながら、他方のグループは魅力的でない講師の写真を見ながら、まあ、講義を聞かせた、
はい、
要は同じもので録音しているんだけど写真だけこの人から、声が出てますよってイメージさせるっていう感じ
で、
ね、
面白い。
でこの内容に関する試験を、まあまあやるわけなんですけども、その結果、どちらが成績が良かったかというのが出たんですね、
うん、
それがイケメン講師の写真を見ながら講義を聞いた方が、成績が良かったというのが出たと、うん、実際に参加した学生たちにアンケートを取ったところ、
うん、
そのイケメン講師に対する評価として講師の能力が高いという印象を受けて、
うん、
話の内容が分かりやすく捉えられた、
うんうん、
要は顔がいい人の方が能力が高いように見えるっていう、うん、イメージなんですよね。で、まあ、従来は見過ごされてきたというか、あんまりこの要素って多分教師の方は入れたくない要素だと思うんだけど、まあ、
そりゃそうよね。
講師の外見的な魅力がその生徒の学習効果に影響するという可能性を、まあ、そのやってた教授がコメントしていると、
うん、
だからつまり選べるっていうような状況であるんであれば、イケメン先生やっぱ選んだ方がいいんじゃないかっていう、まあ、ことなんですよね、はい、これ結構使えるかもしれないという、 話ですけど。
だから自分がさ、塾講師を選べるとこってあるじゃない、
うん、
それとかイケメンを選んだ方がいいってことよね。
まあ、写真がね、あって、ね、っていう状況だったら、うんうん、まあ、そっちを選んだ方が、はいはい、もしかしたら
いい。
まあ、まあ、もちろん、不細工だけど、ものすごい能力高い先生もいるだろうから、
はいはいはい、
そこを同じレベルかどうかをって、まあ、違うと思うけど、うん、まあ、同じぐらいと思うんだったら、イケメンの方がいいんじゃないかという話なんですよ。
はい、それはいいですね。
で、これ、学生だけじゃなくて、うん、子供にも通ずるものがあって、
うん、
例えばあの子供にね、まあ、なんか変な人に声かけられても相手するなっていうふ
う
に、あの親御さんは言うじゃないですか。
そりゃそうですよ、
ね、でやっぱりその本当にやばいほど怪しいっていう見た目の人って、まあ、さらに警戒されると思うんですけど、
うん、
あの魅力的な魅力の高い大人の方を、まあ、より信用するという子供がデータとして出てるんですって、
うん、
要は子供、8歳10歳12歳とかっていう、うんうん、かなり、まだ物心ついてるぐらいの子供たちにも、相手の顔がいわゆるイケメンなのかいわゆるブサイクなのかっていうことで、信頼するかどうかっていうのがかなり結果に差が出たと、
うん、
だから逆を言うと不細工な大人の言うことは信用しないんですっていうことでもあると。で、この8歳10歳12歳で年齢が上がっていくにつれてその傾向がどんどん顕著になっていくと、
うん、
つまり何を意味してるかっていうと年齢が高くなるほど不細工を信用しなくなるっていうことになっていくと、うんうん、だからあの、まあ、さっきのと合わせると、
うん、
ブサメンの小学校教師はかなりハンデを背負ってると言えるかもしれないということなんですよ。だから容姿関係ねえよって言ってる人いっぱいいると思うんですよね、
うん、
あの諦めてたりとか教師で、うんうん、なんですけどできるなら、まあ、その身だしなみを整えるっていうことをした方がいいんじゃないかと、
うん、まあ、爽やかに、
うん
うん、言った方がいいんだ。
そうなんですよ、
うん、
これも顔よしあしっていうので、結構必要なものとして子供には、まあ、あのインプットされてるんじゃないかという話なんですよね、うんうんうん、でこれまあ子供側の方も顔のよしあしっていうのが、学校の成績にも影響するというのが出ておりまして、
うん、
生徒本人のイケメンかイケメンでないかっていうのが、かなり、
うん、
まあ、リサーチをされているんですよね。アメリカの大学で。
何でも関係するの？その子供がイケメンかどうかで。
ね、魅力的な生徒に比べると、うん、もうあの成績が低くなる傾向にあるっていうのが出てるんですよ、うん、その魅力的でないという、要はまあイケメンとされてる子とイケメンでないとされている子で、うん、成績が低くなっているっていうのがまあ出てると
。イケメンの方が成績取ってんの？じゃ
あ、うん、あの
そうなんだ。
魅力的でない生徒の方が全体的に教員から低く評価される確率が高いんですって、
うん、あ、そういうことか。
つまりそうそう、その地頭の良さというか IQ どうこうって話ではないけど、うん、学校で成績が高い低いかっていう要素で言うと、うん、顔も実は関係しちゃってるっていうデータが出てると。つまり成績面でちょっとペナルティーみたいなを受けてるような状況になっちゃってるってことなんですよね、はい、でこれでもこれだけでもちょっと嫌な話じゃないですか、
うん、そうね、
なんていうかね、そんなことあんの、うん、って思っちゃうけど、
中身ミントなんか見た目だけで決めてんのかなってやっぱ思っちゃうよね。
これね、当てはまるのが女子生徒だけなんですって、
うん、
つまり男子生徒は本人の顔がどうであろうと教員からの評価変わってないんですって。つまり教員が男性か女性かによって、まあ、ちょっと違うってのもあるらしいんですけど、うんうん、あの女子生徒だけが特に見た目で不当な扱いを受けてるということが、うん、まあ、データとして出てる。
つら
データだからね。
俺が先生やったらちゃんと見るけどね、一人一人
で。理由は分かんないのよ、
うん、
そのなんでそうなのかっていうのは分かってないんだけど、うん、データで言うとそういう感じに、まあ、出てるらしいよ。
もうちょい遊ばしてよ。すぐデータ行くじゃない。
いや、もうデータが出ちゃってるから。遊ぶ遊ばないじゃない
か。こいつが遊ぼうとしたら。
データが出てるから。
あの、視聴数が減るというデータが出てるから。
すべての、すべてのデータ。
データじゃないから。これ、遊ばしてよ、もうちょっと。うん。
これでも、 もうすごい無粋だけど、
うんうん、
やっぱり男の教師の方が、
そうね、
女性、女子生徒を、ちょっとその見た目で判断してんじゃねえかなっていうふうにまあ考えちゃうよね、
うん。
そうとは言ってないけどね。
そうとは言ってない。でもそういうデータが出てくるんですもんね。
そう。それもデータで推測できちゃうなって、逆にね。うん、だ先生、そこを関与しちゃってていいのかなっていうのはちょっとあるけど。
それはあんま、ちょっとあれですね、聞きたくなかったというか。
でもまあやっぱり気に入られてる生徒と気に入られてない生徒って結構如実にまあ、僕のね、時代でも全然あったし。
まあそうね、確かに。
そのね、ひいきされてる、されてないってあったから。
ああ、でもそうかも。
それを考えると別に普通のことな気もしなくもないというか。
うん。
もう今更データで出さなくてもみんな肌で感じてたんじゃないかなっていうのも、うん、まああるけどね。
大人になったらもっとあるしね。
ああ、まあそうね。うん、それはまあ、ちょっと、そうだね、うん。悲しいことではあるけども。
そういうのはありますからね。
だってやっぱ、いい企業とかのさ、うん、何、まあ、いわゆる、
受付とか面談とか。
受付とか、社員を見ると、う
ん、はいはい、
これは明らかに、その、揃えないとならないでしょ、自動的にはってなるもんね。
大企業ほどそうよね。
ね。
かなり美人、美男子。
美男美女のさ、
率高いよね。
入ってからずっと美男美女しか会わないみたいな会社あるからね。
そうそうそうそう、下っ端の美男美女いるからね。
そう。それを考える、だ本当に新人からみんな自信に満ち溢れてる人が多いから、それはまあそういうある意味いいんだろうね、
うん。
そういう人って仕事も結構できるだろうしね。
その成長
自信持ってやってるから。ま
あ そうね、うん、そうかも。
だそういう意味では間違ってるとも言えないけど。
うん、
まあでもここまで露骨にやるかなみたいなのはちょっとあるよね、
うん、確かに大企業はほんまにそうだわ、
うん、顔がね結構だから関与してるっていう話で、そうです
ね、辛いな。
でね、まあこれはちょっとね、まあ、まあそこまでなんていうかな、参考にはならないかもしれないんだけど、うん、犯罪ともちょっと顔関係してんじゃねえかっていうのがあって、
うん、
アメリカのコロラド大学とジョージア大学で、うん、1万5000人の高校生を対象に、
はい、
顔の魅力度と犯罪率の関連性が調べられたことがあると、うん、で魅力をまずその5段階で評価するのよ高校生を、うん、であなたは A、B、C、D みたいな、でそれらの彼らが後に犯罪者になったものについてその魅力度を確認していくと、
うん、
つまりそのグループ分けを高校生の時にしといて、
うん、
その後に犯罪者になった人数がどれくらいかっていうのを調べていくっていうこと。
すごい嫌なリサーチだな。
これ1万5000人やってんだよ。
すごいね。
やっぱアメリカってすげえなって思うよね、これ。日本じゃちょっと許されない気するからな。
だし、人手があるんだね。調べられるね、うん、そういう。
まあでも、俺なら協力しちゃうけどね、全然。
うん、
高校生の時言われたら、
うん、まあ確かに興味あるよね、
うん、なんか面白そうって思っちゃうけど、
う
ん、
もうもう、
まあでもなんかね絶対 PTA がうるさいだろう
ね。そうね、親はうるさいでしょうね。
で、まあ、じゃあその結果どうなったのかっていうことなんですけど、いわゆるその魅力度低いグループ下位グループの方が、うん、犯罪者となった割合も上がるという、まあ、事実が判明したと、うんうん、で指名手配犯の顔写真っていうのは大抵極悪な雰囲気を出してるけど、まあそれも必然的なものなんじゃないかということなんですけど、うん、結局ではなんでそのね、いわゆる、うん、イケメンじゃないと、
うん、
まあいわゆるブサイク系だと完全に走る確率が上がるのかっていう原因なんですけど、一個説としてあるのが就職率が低くなっているんじゃないかっていうのが一因。
その見た目が悪いと。
そう、つまりその面接とか、仕事の、そうそう、就職率自体にもう差が出ちゃうから、うんうん、就職できないってことは、その、収入が低くなったりとか、うん、あとはまあ、あんまりやりたくない仕事をやるとか、っていうことにやっぱりなってしまうから、
そうね、ストレス溜まっていって、
結果犯罪の方に行くんじゃないかというようなことを言っていると。うん、
でも、あれらしいですよ。美女もストレスが溜まるって言ってましたよ。10年ぐらい前のテレビで言ってたんですけど、まあまあまあ、
うん、
ほんまに今の番組でできないんですけど、
うん、
ブサイクと美女で並べて竹下通り歩かせてどれぐらいかかるかっていうゴールまで、う
ん、あったなそれ。
あ、知ってます？
知ってるよ。
俺もそれで驚いたんですけど、 あんまり見た目が良くない人は普通に歩いてスーッと行けるんですよ、うん、数分で行けるんですけど、
はいはい、
その女の人はもう1時間ぐらいかかってて声かけられまくってて、
うん、
でもう本当にここの大通り通るの本当疲れちゃうんです、だから美女って辛いんですよねって言ってる美女をむちゃくちゃな目で見てたからね、女の人が。
まあでも、
うん、
時間の浪費は多いだろうけど、
声かけられるのはね。
ただね、なんだっけな、なんかそれもなんかデータあったんだけど、うん、美女が美女じゃない人と比べての生涯おごられる額がもう億ぐらい違うっていう、うん、
億、
うん、だからそれを聞いたら、
ね、
もう、うん、そっちだろ得ってやっぱ思うけど ね、まあ、ね、時間を浪費していようがっていう、
うん、
ね、まあそれはね、うん、俺らはちょっと女じゃないからそこはまあね、うん、あんまり気にならないけど、
まあ確かにね、
でもだからこそ、だからこそ整形するって人もいるのよ、
うん、
要は元取れるから、
だから就職活動の一つだもんね、海外とかだと整形とかって、
うん
うん、
だからまあそこもね、まあそんなに今は否定する人も少なくなってきてるんだろうけど、
う
ん、
そうですね、
ちょっとね、どうなんだろうとも思うけど、
うん、
まあそれが社会だからそういうもんだから、理不尽なもんだから社会って。
勉強してるブサイク膝震えるやろ今
教師目指してる、
って
教師目指してるやつね。
いやいや頑張ってください、本当に、うん、あの見てくれる人は見てくれてるんで。
あとあの、
うん、
ブサイクかイケメンか論争で言うとさ、
うん、
結局それって指標が自分しかないで言ってるじゃん、うん、それってその自己判断だから。
わかりますよ、
他の人からしたら違う可能性もあっちゃうからね、
うん、
難しいよね。
すごい見た目よくってもやっぱりあのハキハキしてないと、
うん、
逆にそのイケメンが嫌になったりとかするしね。
そうね、目立って、あのそうそうそう、うん、顔立ちがはっきりしてる痛いやつとかやっぱりより痛く見えちゃうからね。
見える見える、
うん、でそういうのもあるから、
ほんまにうわかわいそうって
思うよね。
思っちゃうよな、イケメンのね。
もったいなって思われる。
そうそう、あ、そう、もったいないだね、かわいそうというのは。
なんかもう使いこなせてないなっていう。確かに確かに、その
乗りこなせてないなって思うよね。
そう、
うん、
その排気量なくてよかったねって思う。
むちゃくちゃ下ネタ言うイケメンとかさ、女性とかの前でも、うんうん、普通でおった絵だけなのに。
いやだ、そこなんだよな、
うん、わかるわ。でも
バランスなんだよな、結局は。そう、
バランスっすね、
中身も見た目も、
うん、うん、そうですね、確かにね、そうだわ。
だからまあまあ比較的ね、その辺すごい気にしてる人もいると思う、
うん、
気にしてる人にはあのさらなる追い打ちをかけた回になるかもしれないですけど、うん、あのそこまで気にしなくてもいいんじゃないかなと思いますけど
ね。なんでやったんや、ほんなデータまで見せてかわいそうに。
そういうの話はあるよってこと、
うん、
あと社会はもうどこ行ったって基本的には理不尽だから、
うん、でもそれで言うと、面談でね、
うん、
奥さんとまだ付き合ってる時ですけど、もうほんまにもう金稼がなく食えていけないから、ちょっとなんかアルバイト始めようって言って2人で始めたんですよ、
うん、
もうだいぶ前ですけどね、
うん、
で駅構内とか、
うん、
あと、まあ、出店とかで、
うん、
ま
ん
じゅうかなんかを売るってアルバイトだったのよ、
うん、まあよくありそう
な声かけて、うん、どうですか言いませんかみたいな、
販売みたいな、
そうで、うん、誰でもできますみたいなやつで、
うん、募集ね、
落ちたからね俺誰でもできる仕事落ちた、奥さん受かって。
いやだから、
うん、
2人いらなかったんじゃない。
いやいやいや、もう たくさんいるっつって、であの
大量応募ね、
お友達 OK、
あるわ、グランドオープンみたいな。
そう、お友達 OK で付き合ってるって言ってるのに落ちたからね俺、
うんうん、
俺だけ誰でもできるで、ね、だから
俺も結構バイト落ちんだよな。
だら僕ら2人はなんかあるんですよ、だからこいつは雇いたくないっていう何かが。
優秀だけどな。
いやめっちゃ頑張りますよね、
バイトなんか。俺大抵エースなるよ。
いや俺もエースなりますよそら。
優秀なんだけど、
そうでも落ちちゃうんですよ。
でも面接落ちる率本当に高い俺も、
うん、もうむちゃくちゃ高い。
こんだけ落ちたが、
うん、すっごい落ちる誰でもできるで落ちちゃうから。バス
のパチンコ屋に落ちるってもう意味わかんない
、まあ、ほんま失礼な話、力仕事できればでも戦力になるじゃん、
うんうん、
それでもいいのに落ちるからね。
なんでだろう
ね、なんででしょうね、
なんでそんなに取りたくなかったんだろう。
もうよう落ちるわほんま。
俺も未だに腑に落ちないとこあるな、それ
あるでしょ
う、
う
ん、
もうあるある。
結局でもちょっとさ、その落としたところ見に行くとさ、
う
ん、明らかに俺より使えないやつがいたりするわけよ。
そうそう、
マジでどういう判断基準なんて思うよね、
うん、思う思う。
俺経験者なのに落とされた人意味わかんないでしょ。
あ、でも俺も接客やったことありますで、その
即戦力っつってんのに落とすんだぜ。
ま
ん
じゅう売るやつを落ちたな。誰でもできますが落ちたからな。まあ、でもなんかあるんでしょうね、見てて。あ、この子
こいつとはやりたくないって思われたんだな、
やりたくない、取りたくないとか。あとあれよ、俺あの冷凍庫の肉を守るっていう、わけわかんない仕事があったんですよ。
ねえ、そんなの。
いや、ほんまにあの冷凍庫の肉ただ見るっていうだけ。
何の需要があるんですか。
数数えるっていう。
ほうほう。
要はその肉が夜来るのよ、冷凍庫に運ばれてきて、でそれをまた朝になったらその肉や、
ね、
そう他のところにわーっとするんですけど、でそれを管理じゃない。
ガード
管理はいるんですよ、
うん。
で、肉盗むやつがいるから、
ね、
中に従業員で。だから、
コンボを持って。
冷凍庫の中をずっと覗くって仕事があったんですよ。
うん、
落ちたからね。そう。
肉盗みそうだったんじ
ゃない？二人ですって言われて、うん、あなたと、その時まあ20代か、
うん。
20代のあなたと、5、60代のおじいさんです。おじさんですって言ってて、
うん、
二択なんで。ただやっぱ若い方が、あなた家も近いんですよねって言って、
うん、
もう歩いて5分だったんですよ。
うん、
だからもういつでも行けます。だから今日でも入れますよって言って、うん、わっはっはっはーって言って落ちたからね。なんでかわかんない。
わかんないね。
だから肉盗んだろうかなと思ったもん。今ジジイがやってるから。わかってるから俺はもう。
俺でさ、それで言うとさ、ブックオフ一回落ちたのよ。でさ、ブックオフ落ちたの、
うん、
悔しくて、
うん、
あのちょっと髪型変えてもう一回行ったのよ、
うん、
受かったのよ。
あ、髪型なんだ、見た目なんだ。
何だったんだろうと思って。
見た目なんだ
かな。マジでブックオフで落とされるんだと思って結構ショックだったんだよな。リベンジしちゃったよ、すぐやめたけど。
え、
あのハーフパンツダメって言われて、
うん、
俺もその日ハーフパンツしか持ってきてなくて。
なんでやね。
もう伸ばせないからっつって、もうそのまま今日出勤できないって言われて帰って、もう行かなかった。
十数年前にさ、中野にある、まあ、あるスーパーでさ、弟と二人暮らしてる時に弟に食わしてもらっててさ、俺、
うん、
あの AD 辞めて
すぐ、弟の紐、
そう AD 辞めてもうほんま数ぐらいで、もう体動かない時、精神的に病んでて、
うん、
でももうどうにかでも動かなきゃいけないから弟が探してきてくれて、
うん、
そこのスーパー行けって言われたんですよ、
うん、
あ、奥さんだったかな、うん、まあ行けって言われて、分かった行きますって言って行って、
うん、
でその面談受かったのよ、
うん、
で、あ、じゃあ次から来てくださいねって言われて、でその次の週ぐらいに行くんですよね、
うん、
その指定されたズボンとか、あの上は白とかって言われて、
はいはい、
で格好して行ったら、その面談の時にいなかった偉い人が来てて、
うん、
お前坊主にせえって急に言われて、
うわ怖
っ。でも坊主にしてない人いっぱいいるのよ、
うん、
でもあの人坊主にしてないですよって言ったら、
うん、
あの人は入って結構立つから大丈夫なのって言われて、どういう意味って思って、お前坊主にせえって言われて、
落としたかったので
、僕役者で今髪の毛切っちゃうと繋がらなくなるんですよねって言ったんですよ、嘘ついて。そしたら、いやもう知らん、そんなんは、ほんなん次からその坊主の役で取れって言われて、
うん、
やめた。
まあもう、
やっぱり、
だいぶ理不尽だね、それ。
繋がらなくなるんで。
まあ嘘だけど、
ね。嘘だけど。繋がらなくなるんでやめますって言って。
意味ねえ、嘘つくの。なんか、どこでもいい。
いや、なんか、腹立って、もうやめようと思ったの。
俺もそう思った
よ。もうどっちにせよやめようと思ってたけど、なんかちょっと遊びたいなと思って。
ちょっとパワハラだよね。
そう。どうやったら OK になるかなと思ったけど、もうやめたね。
うーん、
そこは。じゃあ、大丈夫です、やめますって。繋がらなくなるんで、って言って。はいはいはいはい、どうぞ、って。
そう、結構さ、ルール無視してる店員とかもいるからね。
いる。
言われて今怒られてるけど、その隣にすげえ挑発のやついるとかあったりするからな。
うん、だから
理不尽なんだよ、社会って。顔がどうとかそういうもん、そういうもんなの。
そう。
受け入れて生きるしかないから。
偉い人が決めるから、ルール。
そう。
本当に。
だからもう頑張るしかないのよ、そこは。
そうですよ。
はい。
だから、
ね、
そっか、頑張るしかないんだな。
みんな顔は一個の指標でしかないっていうことを伝えたかった回です。
僕らも頑張ります、はい、皆さんも頑張りましょう、一緒に
です。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。